皆さん、こんにちは。10月19日、第549回、道草より道気まぐれラジオです。昨日に引き続きまして、おとといに引き続きまして、小沢くんにゲストに来ていただいています。小沢くん、こんにちは。
こんにちは。どうも。よろしくお願いします。
はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
前回は、たまたま2045年を目指すにあたって、モモの部屋なんかで日本を動かすプロデューサーを育てていきたいんだよななんて話をしましたけども、今日はその、モモの部屋の話をしましょうかね、少し。ね、総理社長自身は、今振り返ってみれば、ハイブリッド方式って言うんだっけ、実際に集まって喋ってなおかつオンラインもね、はい、あれ当時はハイブリッドなんていう言葉を知らなかったけど、今振り返ってみるとハイブリッドだったんだよね。
そうです ね、結果的にそんな感じ
になってました
、
はい、それでコロナになって、小沢くんがオンラインサロンやりましょうって、俺は言われた時は何やんだか分かんなくてさ、何言ってんだこいつ、よくわかんないこと言ってんだと思ったんだけど、はい、どうしてオンラインサロンをやろうと思ったの？
はい、そうですね。僕もよく覚えてます。浦井さんと、はい、川崎の施設から、まあ、帰り道に一緒に歩きながら、桜井さんに確かオンラインサロンの話を切り出したというふうに記憶してますが、うん、で、今、桜井さんがおっしゃったような反応されてましたね。なんだそれっていう。はい、で理由ですけども、いくつかありますが、うん、まず、僕らのような桜井さんに、から勉強をしたいという方は、おそらく全国にいるんだろうなというふうに、まず思って、ずっと思っていたという部分と、ただ距離的な問題があったり、それが難しかった、さらにはちょうど桜井さんが、番頭論、書籍を出版されたというタイミングで、やはり桜井さんが持っていらっしゃる経験値とか、思想とか考え方は、とってもこう価値があって、商品になると思います、そしてあと時代感としてズームとか、YouTube とか、あとこの3、4年ぐらい、5年ぐらい前からですね、オンラインサロンというのが出始めて、で、僕らでも扱えるのではないかというふうに時代感が追いついてきたということと、最後にこれは僕 の、 裏テーマでありますけども、素材をどんどんストックをしていけると、つまり桜井さんに対面で会ってお話を聞いたら、それは、記憶の中にしか残らないけども、桜井さんにこうやって動画でお話ししたり音声に残ったりすることによって、それがどんどんストックで溜まっていくと、で20年30年後に桜井さんの話を同じように聞くのは難しいかもしれないけども、桜井さんがお話したことがどんどん溜まっていくと、つまり、それを5年後見ても桜井さんがあの当時言ってたことは色褪せてないっていう、それが非常にいいなというふうに思いました。あとは収益化につながるのであれば、これは今後自分自身が20年30年先現場に出られなくなった時にも、それが一つの収益の柱になる可能性がある、そういったチャレンジができるかもしれないなという、いくつかの要因があって、チャレンジしませんかっていうのをご提案をしたというふうに記憶しています。
なるほどね。なんて言うんだ、調子に乗ってというか、つい口が滑ってというか。ね、毎週一遍ぐらいやったらいいかなみたいなのでね、52週の冒険で、52回、今小沢君が言った、番頭論という本を52回に分けて 話をしようなんて。いやでも厳しかったね。あれは久しぶりに辛い、今までとは違う厳しさだったね。
そうですね。
前たった20分なんだけどね、やっぱり準備して、はい、その、なんていうの、のれんにぬめ押しっていうのは、のれんに腕押しってのはまさにあのことだね、ぬかに釘というか。目の前に人がいないで話をするっていうことのこの難しさまで、
うんうん、
なかなかだったね。初めての体験というか、うんうん、いい勉強させてもらったけども、なかなか苦しかったよ。うん、でも、52回やりきって、まあ今でも聞いた人の方、もし52週の冒険見てなかったら、総林社中のホームページの一番下に無料で見れるようになってますから見てください。
はい、あの時はあれでしたね、コロナが始まってすぐで、
うん、
で桜井さんも八ヶ岳にあの時はもうずっと缶詰になって、
まあ、話してたので、うん、そうそう、はい、そういうなんていうの、運よくというか変ないいタイミングだったんだよな。
そうですね、うん、はい、なので一回も中止っていうことはせずに、うん、全部モーの部屋は運営がなされたというのと、うん、あと、うん、桜井さんも、お部屋にスタジオができてましたよね。
そうそう、もう一部屋そのためにもうカメラとか据え付けてやってたもんな、ホワイトボードとか
普通はなかなか受け入れられない環境もあの時だったからこそ、
そうね、
はい、許容されたというか、
そう、運が良かったっていう。
そうですね、
うん、でもいい勉強になったよね。ちょっとこんなこと言うと素人がって言われるかもしれないけど、小沢君が言うようにそんなに難しくこういろんな道具を揃えなくてもできなんとかできるもんだっていうね、
うん、
いやそれは確かにビデオカメラだとかライトだとか若干買ったけれども、でもそんな難しいことをしないで普通にそのパソコンにビデオカメラつないで明るくしてやればなんとかなるなっていうのはすごく思ったし、まあそのなんていうの、そういう道具立てというの、配信技術よりもやっぱり大切なのは配信する内容だよね。中身、
はい、
うん、中身でも大変だったっていうのはそういう技術的なセッティングなんてそんなの 4,5 回やっちゃえば大体ルーチンでできるようになっちゃうわけだからね。だからあとはやっぱり話す内容、中身がどうやって作るかが大変だったよね。
そうですね、うん、あの時はまあまあまあ、今もだいぶ桜井さんばかりこうご登場いただいてますけど、その当時僕ら自身も、まあ、僕もなんか裏方に徹するという感じでほとんど前に出なかったので、
うん、
もう桜井さんがとにかくセッティングをしてお話をいただいているので、はい、桜井さんしか知らないご苦労があると思いますが、
まあ、はい、10日八ヶ岳でしたからね、川崎でやってればちょっと手伝い来いとか言えたかもしれないけどね。面白かったよ。でもああいうのが下敷きになって今のそのモモの部屋でね、その集いの広場だとか作戦会議だとかっていうこうコンテンツっていうの活動がそんなにみんな苦でもなくできるようになってるわけだし、はい、頻繁にできるようになってるんだと思うんだよね。
そうですね、なんだかで今でも思うのが、その例えば団体を通しての研修とかって、
うん、
あなた何々団体のところから来たのねみたいなのって結構気にするじゃないですか、
うん、
主催者としては、
うんうん、
まあ、オンラインサロンはサブスプリクション、月額制でやってるので、うん、まあ、別に1ヶ月やってダメだったら退会される方もいらっしゃいますし、うん、ずっと入会されてる方もいらっしゃって、うん、そうするとあんまり看板っていうんですかね、その人の所属とかっていうところをあまり意識せずに、うん、その方個人が学びたくて来てるんだっていうような いう意識を我々も持ちますし、
うん、
皆さん、まあ、ご自身のクレジットカードでご
登
録して、
うん、
それでずっと参加されてるって方がほとんどなので、
うん、
そうすると何でしょうね、気兼ねなく参加できるというか、
うん、
それはものすごくあったんじゃないかなと、
うん、
はい、参加したい人が本当に参加できるし、距離も全く気にせずに、リアルタイムで出なくてもオンラインで、アーカイブで見ることができるみたいなところも、他の団体はどこもやってなかったですからね、はい、先駆けられたんじゃないかなと思います、
うん、まあね、ちょっと今のすいません、防災放送が入って聞こえてる、
はい、大丈夫です、
すいません、まあ今のねオンラインサロン、今やってるももの部屋っていうのは集いの広場と作戦会議と円形劇場っていう公演会、まあ、もうちょっと詳しく言うと集いの広場っていうのは参加してる人がいろんな自分の思ってることを喋れる、その人をゲストにして喋れる、それから作戦会議っていうのは僕が書いたコラムをみんなでつまみにいろいろ議論をしたり話をしたりする、円形劇場講演会はゲストスピーカーを招いてお話をしてもらう、というようなまあなんだコンテンツっていうのかな、あるんだけどさ、今小沢君言ったけど、やっぱり東京じゃなくてもできるって、まあもちろん自分個人で登録をしてやるんだっていうから団体の枠をこうやってできるって当たり前なんだけど、と同時に東京じゃなくてもできる、日本全国どこにいても参加できるっていうのはやっぱり大きな力だよね、これはね。
そうですね、うん、実際に今70名ぐらい会員がいて、南沖縄から北は秋田とかですよね、
北海道までいるんじゃない、
北海道もいらっしゃいましたっけ、
うん、
まあ、だから北から南まで、
うん、
もうたくさんいらっしゃって、しかも、うん、Zoom で会をつなぐと、
うん、
その方々がポッとっと入ってくるんですよね。
そうだよね。
沖縄の人もいれば、
うん、
東北の方もいらっしゃって。
だから服装面白いよね。片っぽフリースケート、片っぽ T シャツとかね。
それいやいやいや、本当にそうですね。
あれ面白いよね。いつも思う。
これは、いや、すごいことが起きてるなっていうふうに、
うん、
はい、いつも思いますね。
うんうん、俺、そういう点ではさ、その、なんていうのかな、東京で何かが動いていく時代じゃなくなるような気がするんだよね。こんだけこう東京じゃなくてもできる、うん、いや東京も一つの地方として生きていくんだよね、きっと。
そうです
ね、うん、だから今まだそのなんていうのかな、こういうデジタルのテクニカルなところを持ってる人って割と東京とか大都市に多いけれども、それがもっとこう地方の人がもっとこういうのをテクニカルなものを使い出したら、地方の人がいろんなことを動かしていく時代ができて出てくるような気がするんだよな、
うん
うん、なんかそれがデジタルので、それが一つなんだろうな、その日本のそういう教育を変えていく、小沢君に言うと怒られるかもしれないけどさ、イメージとしてね、非常に抽象的なイメージとして、はい、東京はすごくデジタル化が進んでいる便利な社会地域なんだけど、地方はなかなかそういうデジタルが進んでいない、不便な社会で、東京に、あ、ごめんなさい、言い方が悪かったな、不便な社会じゃなくて自然が豊かな社会、
はいはい、
で東京は、コンクリートで固められた便利な社会、あ、うん、デジタルが進んでる社会、そう考えた時に自然が豊かなところにもっとこのデジタルが浸透したら、ちょっとやっぱり国の形って変わると思うんだよね、
うん
うん、で逆に都市に自然が豊かになろうとするとものすごいエネルギーが必要だと思うんだよ。要はコンクリート掘り返さなきゃいけない。 からそういうふうに考えると地方が変わる方が楽な気がするんだよね。そういう意味でこうたまたま小沢くんがやってくれたデジタルな活動だけども、こういうのを上手に使いこなして地方がいろんなことをやり始めたら地方が日本を変えていく可能性ってすごくあると僕は思うよね。
そうですね、
うん、
はい、僕もそう思います、
うん、なんか具体的にそのデジタルとかのことを含めてなんか2045年のイメージってある？まだ湧かないか。
そうですね、まあ社会がどう変わるかまでは僕はちょっと予測できないですけども、まあ、より当たり前になるんだろうなっていうのは気がしますね。僕も幼い時にボットン便所が経験したことがあるんですね、
うん、
でも今はトイレは水洗になって、うん、ウォシュレットが当たり前だし、
うん、
僕はこのテレビもブラウン管のテレビ、
うん、
白黒もじいちゃんばあちゃんの家なんかはそういう古いテレビだったっていう記憶がありますけど、うん、今はもう薄い液晶テレビになってますし、
うん
うん、スマートフォンで大きいパソコンもすごい大きいやつから今ちっちゃいですし、
うん、
電話なんかもダイヤル式っていうんですかね、ぐるぐると回すような電話も家にありましたから、うんうんうん、それから今のスマートフォンでいうとそういうイノベーションがバッと起きたっていうのは僕もこう経験値としてあるんですが、桜井さんはよりもっとすごいと思いますけども、
うんうん、
今の子供たちはまあデジタルは当たり前ですよね、
うんうん、
はい、こうスワイプというかこう指でピッピッて動かして、
うんうん、
で何事もこなしていくような、
うん、
何にも説明してなくてもスマートフォンが使えるみたいな、
うんうん、
それが当たり前で、ここから大きい技術革新がどこまで起こるか分かんないですけども、まあ、こういう便利なものが当たり前っていうのがそういう子どもたちが、まあ、2045年の世の中でいうと僕の息子今10歳ですけど、
うん、
30歳ぐらいになってるんですね、うん、僕と同い年ぐらいになってる、
うんうんうん、
なのでそれがまあネイティブというか当たり前になっていて、地方にいる子も同じく便利を享受してるっていう状況になるんだろうなというふうに思うので、なんか自然離れなんかは都市なんかはすごい起きてるみたいないうふうに言いますけど、地方もみんな自然離れしちゃってる、
そうだよね、
っていう状況になってるんでしょうね、
うんうん、話が尽きないんだけどさ、時間オーバーしちゃってんだけどさ、
はい、
しつこく第3回やる？
そうですね。ちゃんと決着を迎えた
よし、じゃあ21日か、この次は、
はい、
21日第3ラウンドをやることにしますので、皆さん今日はこれぐらいで、第3ラウンドで小沢くんの話は完結をするということにしたいと思います。シャニムに完結させようね、
はい、
ということで今日はこれぐらいで、それでは皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。